谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。秋の声が聞こえる美しい季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか。こんにちは、藤崎あかねです。さて今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、世田谷で夢を叶える世田谷区政施行90周年というテーマでお送りします。なおこの放送は9月26日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。さて区長の談話室、今日も保坂信人世田谷区長と一緒にお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は世田谷区で夢を叶える世田谷区政施行90周年をテーマにお話を進めてまいります。では早速ゲストをご紹介しましょう。公益財団法人世田谷文化財団顧問で劇場事業アドバイザー、そしてこの度名誉区民となられました永井妙子さんです。永井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて区長、今年今月で世田谷区政施行90周年ということなんですね。今どのような思いでしょうか。
そうですね、世田谷区という形でスタートしてから、90年に、なるということで、
はい。
ちょうど人口もですね、92万人のちょっと手前ぐらいの大勢の方が住んでいる自治体で、永井さんは、パブリックシアターもシアタートラムもあるその世田谷文化財団で長年もう精力的にですね、
はい、
企画を組み立てたりご指導いただいて、名誉区民っていうのは長年そういった区政の進展にご貢献いただいた方に、
はい、
ありがとうございますという気持ちで名誉区民になっていただくということで、今回はですね、永井さんと一緒に歌手の石川さゆりさんや中川理恵子さん、これグリとグラという絵本で有名ですけれども、はい、あとやはり歌い手歌手の三輪明宏さんにもなっていただいています、
はい。
で今回ですね、区政90周年瞳記念行動で10月16日にですね、もう残念ながら応募の締め切りは今過ぎてしまっているんですけれども、はい、区政功労そしていろいろと表彰式典等あった後でですね、記念イベントなども賑やかにやる予定であります。
はい、はい、ね、10月16日に、ね、式典があるということなんですが、その今回記念すべきその90周年に、名誉区民のお一人として、永井さんを選ばれた経緯っていうのをちょっとまず永井さんにお話を伺う前に、先に区長の方からご説明をお願いできますか。
世田谷区っていうのは、はい、特徴とやっぱり住宅都市ですよね。その中でですね、やっぱりその、文化の力、世田谷美術館だったり文学館だったり、特にパブリックシアターシアタートラムと文化をしっかり発信をしてきたということで、
はい、
一定のやはりイメージ良き、文化都市というイメージを持たれている方が多いと思います、
はい。
どういう思いでですね、その文化発信を紡いでこられたのかということを長年のこう企画などもこう振り返ってみますと、大変やはり他のシティホールにない、大きな評価をね得られているのが、世田谷区のパブリックチアターだったりもします。そういうことでぜひ、ご本人が迷惑でなければぜひ、名誉区民にということでお願いしました、
はいはい、という経緯だと、ね、いうことなんですが、永井さん、今区長の話にもありましたように、たくさんの世田谷の文化にいろいろご尽力ねされてきてくださったということなんですが、その名誉区民にっていうお話をいただいた時っていうのはどういったご心境でしたか。
いや、 ちょっとびっくりしました。まあとにかく私の場合は、あの世田谷文化財団という場をね与えていただいて、うん、それでまあ一生懸命あのやってきたという、うん、あのそういうことだろうというふうに思っております、う
ん、
はい、
ちょっと個人的な、ね、お話をさせていただきたいんですが、まあ、私のもう、だいぶ前に亡くなった父は NHK 資料センターっていうね、まあ、NHK の番組のいろいろその時代考証とかそういうことをやる、まあ、あのそういうことを得意としている人だったんですが、なんかあの私の父の NHK にいた頃にですね、永井さんお会いになったことがあるっていうことを聞いて、とても親しみを当初から覚えていたということもあります、
ご縁ですね、はい。永井さんは、いかがですか。
あの私は本当に新人だったので、区長がお生まれになったのは仙台ですよね。で仙台の放送局にあの、はい、東京採用ですけれども赴任しなければいけなくて、
はい、
それで宮城県のことを全く知らなかったので、うん、いろいろその資料室をお尋ねしたり、
はい、
その町の名前を教えてもらったり、歴史的なことを教えてもらったりという、そういうことでお父様にお世話になったというご縁はございます、はい、
あ、そうですか。そして今ここ で、ねね、またご一緒にということになられたわけなんですが、
永井さんも NHK で解説委員を務められた後、で退職をされて、もう割とすぐに世田谷区の当時コミュニティ振興財団って言ったんですかね、はい、
コミュニティ振興交流財団、
交流財
団名前です、
はい、まあ、今の文化財団ですけど、うん、その仕事でぜひお願いしたいっていうお話があったそうですけども、うん、きっかけはどういうところだったんでしょうか。
はい、これは私がねやっぱり文化に関する番組を制作しておりまして、
はい、
その時にインタビューしたのがその当時そのこの文化センターを作っていた佐藤誠さんという方が、うん、劇場監督として、まあ、あらかじめ、はい、そういうお約束でいろいろ準備してらした、うん、でその方にいろいろ番組に関わっていただいたんですね、うん、でその時の経緯で、佐藤誠さんが区長に推薦なさったというふうに私は聞いております、うん、はい、
世田谷区にはもう長い間お住まいなんですか。
そうですね、はい、私生まれは文京区の本郷なんですけれども、出入りはありましたが、
はい、
まあ、半世紀以上住まいしております。
は
い、
なるほど。そうなるとその世田谷区の関わりっていうのもともとあって、そしてそこでまた文化的にということになられたわけなんですが、その他にもその後からもたくさんいろいろな、ね、世田谷の文化事業に尽力されたというふうにお聞きしているんですが、これまでどんなことをされていらっしゃったのかっていうことをちょっとリスナーの皆さんにお話ししていただいてもよろしいですか。
私が関わりましたのは、そのコミュニティ振興交流財団というのは、はい、今区長がおっしゃったように、まあ、劇場が中核なんですね、
はい、
それと、まあ、生活工房というその暮らしのデザインみたいなものが中心、うん、はい、それから後から音楽事業が加わりました、
はい、
で、まあ、非常に多様な文化事業を発信してたわけですけども、
はい、
やっぱり焦点は劇場事業だったと思うんですね、
うん、
でやっぱり劇場っていうのをどういうふうに運営するのかってことですけれども、うん、初め多分世田谷区の思いは、区民がね表現する場として、
うん、
まあ、ある意味ではそのアマチュア的なその活動をやってくださいっていうことだったかと思うんですけれども、うん、実際に関わったその劇場監督なりアーティストの方々はプロフェッショナルなわけですよね、
うん、
でしかも出来上がった劇場のその機構というのが非常に高度だったんです、
うん、
で世田谷パブリックシアターの方はまあ600ぐらいですけど640ですね、
はい、
トラムの方は240ぐらいですか、
うん、
で両方とも非常にそのコンピューターを使用した高度な機能を持っておりますので、なかなか率直に申し上げてアマチュアベースでは使いこなせない劇場でもあったんですね、
はい、
でそこで私が一番苦労したのはその区民のその活動とそれからプロフェッショナルとのそのバランスを取る、そこが非常に苦労したところですね、
はい、
でまあプロフェッショナルの方はまあある程度高い評価を毎年この受賞したりして非常にこう新聞報道などで報道されたんですけれども、
はい、
もう一つその区民への表現活動というのも学校にいわゆるお出かけ授業というような形で、
はい、
その最近の子どもたちっていうのは頭でっかちで身体がこうちょっと弱いですね、で体を使ってコミュニケーションを取るようなその授業をやったり、あるいはその地域のまあ障害者の方の表現をお助けしたり、はい、そういう 区民活動とそのプロフェッショナル芸術的に高度な事業とのバランスをいかに取るかって、はい、そこがやっぱりとても難しかったということだったと思います。
永井さんが多分そのまだ劇場としてもその作品の上演をねこれから企画していくっていうようなゼロベースの段階から関与されたと思うんですけども、特にそのプロフェッショナルの方々のその講演、非常にその評価もだんだんとこう積み上がっていってですね、とても人気のある劇場になり、ちょっと予約なども2年先3年先くらいまでですねなかなかもう取れないというぐらいになってますが、そこはどういうこう思考というか特徴を出していこうというふうに最初に考えられていたんですか？
そこはなかなか非常に難しかったところですね。アーティストの方々は分かりやすいというようなことを嫌うんですよね。非常にこうアーティスティックなことっていうのは、一般の人は馴染めないような側面がなくはないんですよね。しかしその非常に演劇好きの方はそれを喜ぶ、分かりやすいとあまり喜ばない、そういう傾向があったり、非常にそのアーティスト独自の演目が出てくることがあるんです、でそこでやっぱり少しねその同じプロフェッショナルのパフォーマンスでもやっぱり誰にでも分かりやすいものも入れてほしいというようなことで、いろいろ企画について私がちょっといろいろグズグズ言ったりして、軌道修正をしたりさせていただいたというようなことはありますね。
区民とのっていうところで言うと、パブリックシアター友の会っていうね、会が結構もう長年やってらっしゃる皆さん中心で、もう少しずつこう世代交代しながらありますよね、ああいう会もずっと続いていて、ちょっとこうチケットが欲しい方なんかも含めてなんかこう非常に会員もねそこそこの人数になってるっていうのも特徴じゃないでしょうかね。
そうなんです、とってもありがたかったです、企業主の方いわゆる社長さんですね、そういう方々も会員になっててくださって、最初はね400人ぐらいだったんですけど今10倍になりました、4000人超えてるんですね、それで社長業なんかをなさってるわけですから普段この演劇とかねそんなものはあまりこのご関心が薄い方が見られたわけですけどもね、それがね回を重ねるごとに鑑賞力が上がってくるんですよね、でね、このちょっと難しいんだけどこれどうかなと思ってお聞きすると、いや面白かったとおっしゃるんです、素晴らしいですね、なんかとても鑑賞力が上がられたんじゃないですかなんて笑い話するんですけど、やっぱりこういう演劇とかアート絵画でも何でもそうですけれど、やっぱり見ることによってねやっぱりその自分の力っていうのが上がってくるんですよね、でそれと私は一般の方々がいつもそのなんていうのかテレビのね話をするばかりではなくて、やっぱり演劇とか文学とか美術とかそういうことを話すそういう人たちになってほしいなと思っておりましたので、その友の会っていうのは本当に一般の方々なんです、特に演劇が好きでも絵画が好きでもない、美術館の方はねやっぱり美術好き、自分が絵画描くとかっていう方が多いんですよ、でもセンターの場合はやっぱり演劇ってものがちょっと身近ではなかったと思うんですね、その方々がとても面白がってくださって、それをとても私は嬉しく思っております。
パブリックシアターの場合はね、もちろんその演劇中心ですけれども、ダンスがあったり、また古典芸能があったり、幅が広いですよね。
そうですね、野村萬斎さんを途中から芸術監督にお迎えして、狂言の手法でシェイクスピアをやったり、そういう新しい企画をやりまして、これは大変評価をしていただきました、だから国際共同ということでやっぱり演劇の水準っていうのは欧米の方が優れておりまして、イギリスから素晴らしいその演出家を招いて、村上春樹の原作をですね、舞台化して日本の俳優もそこに共演したというようなこともありまして、これは国際的にも評価され、ロンドン、パリ、ニューヨークなどにも巡業をいたしました、
本当におそらくそこの劇場に行くだけで世界の文学 世界の演劇を味わえるというね、あのパブリックシアターのその観客席っていうのもそういうなんかちょっと非日常な感じがすると私は思っているんですけれども、なんかそういうことの大元を作られたのが永井さんだったという、
いやいや、まあ、そんなことはないですけど、
ね、ことだったんだなと今思ったんですが、
もともとは演劇とか文学は非日常ですよね。非日常を味わうことによって、まあ、日常を振り返るという、はい、そういうことがあるわけですね。逆に振り返るという
、そうですね、
お芝居を見るっていうのはね、ちょっとハードル高いなと思ってる方もいらっしゃると思うんですが、もう身近にある世田谷区の、あの特に外からも大勢の方がやってくる劇場ですので、はい、ぜひね話題作たくさん紹介されてますので、見ていただけたらなと思います、
はい、あの今パブリックシアターの話もたくさんあったんですけど、それから先ほどちょっとお話に出てきます、世田谷美術館とか、ね、まあ、あの世田谷文化財団というのはいろいろなところを、ね、あのまあ、皆さん世田谷区民にとってはもう本当に身近な場所ではあるんですが、あとは美術館だけじゃなくて文学館もありますし、もう生活工房もあったりとかということで、本当に区民にとっては文化が本当に身近に感じられるようなところがたくさんありますよね。
そうですね、はい、やっぱり身近に文化の場があるっていうのはとてもいいことで、もちろんそのね、もうちょっと足を伸ばすと渋谷とか、はい、有楽町とか日比谷とかあるんですけども、はい、やっぱり足伸ばしやすいところにあるっていうことはね、うん、とてもまあ、人々の心に、はい、豊かさをもたらすものだというふうに考えております。
我が町にということですけれども、そんなふうにこう世田谷とこう文化ということで長年関わってねくださったわけなんですけれども、そういった世田谷っていうとその魅力というふうに言うと、まあ、いろいろあると思うんですが、どんなことを感じられますか、永井さんは。
まあ、私はね、はい、世田谷に住まいした頃は、小学生の頃行った、でその時はね、成城学園のあたりはレンゲ畑があって、はい、水車が回ってたんですよ、それが私の原風景です。だから本当に緑33っていう政策もあるんですけれど、やっぱりその緑環境っていうものが、うん、大事だというふうに思います。まあ、それとは、まあ、これはね、長年その大場さん以来、はい、次々区長さん変われたんですけども、やっぱり文化に理解のある方がなってくださって本当に助かりました。文化なんかいらないっていう区長さんが当選されたところもありましてね、もう身近にいろんなことがひっくり返ってしまうんですよね。そういうことがなくて本当に幸せでした、
はい小坂区長
まあ何でもね、効率費用対効果どうだとか、はい、その何人動員してんだとか、そういう尺度じゃないでしょうと。やっぱりその幸福度なんていう言葉もありますけども、まあ、精神的にね非常に豊かな気持ちとか、はい、改めてその劇場から出る時にね、入ってきた時とまた違う世界が見えてるっていうのがこうやっぱり文化芸術の凄さだと思います。はい、まあ、そういうところをですね、あんまりこう漁獲とかっていうことで、そのコストカットコストカットっていうことはなるべく言わないようにはしたんですが、はい、まあ、ちょっと一部言ったかもしれないんでそこはちょっと頑張ってこれからも行きたいとは思っています。
はい、わかりました。まだまだこの後お話伺っていきたいと思います。今日の区長の談話室は、世田谷区で夢を叶える世田谷区政志向90周年をテーマにお話を進めています。ゲストには公益財団法人世田谷文化財団顧問で劇場事業アドバイザー、そしてこの度名誉区民となられました永井妙子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。永井さんは公益社団法人国際演劇協会日本センターの会長としてのお仕事をされていらっしゃるということなんですが、これはどういった活動なんでしょうか。
はい、これはユネスコの NGO なんですね、
はい、
で演劇やダンスを通じて、その今88カ国と交流してるんですけども、
はい、
国際的な組織でして、
うんうんうん、
歴史は古くて、うん、第二次大戦後1948年にできまして、
はいはい、
日本が加盟したのは1951年ですから70年ぐらいの歴史があるんですね。
そうなんですね、
で要するにコンセプトは、
はい、
その演劇とかダンスを通じてその平和っていうことの大事さを、
はい、
その人々の心に築いていこうっていうそういう趣旨で、
うんうんうん、
事業運営がされているんです。
国際的にもう本当にじゃあたくさんの国が
そうですね、
ここに参加、
国と地域っていう言い方もしますけど、今本当国の境が分からなくなってきていますのでね。例えば、ウクライナのことが今焦点ですけれども、やっぱり皆さんご存じないけれども各地で民族の争いってとても多いんですよ。でところがそういうところでも演劇が生まれてるんですね。でそういう紛争地域の演劇というのをお互いにこう交換し合って、
はい、
日本では日本のお客さんにそれを翻訳して、舞台化して見せて、
はい、
いろいろ相互理解を深めるというようなこともやっておりますし、それからイスラム圏ではやはりその女性の問題がね、ありましたり、昨年ではねコロナが世界中を覆ったわけですね、
はい、
で統一的なテーマで、コロナ禍の中の演劇っていうテーマで各国からこう募集したんですね、すごく面白かったです、でアメリカではねお母さんのことを子どもたちがものすごい心配してるんですけど、お母さんの方が、もうあんな全然関係ないのよっていう本当にさっぱりした人間関係なんだなっていう、長寿でからはね、そういう感じになるんだなってこととか、中国ではねものすごい統制が厳しいもんだから一旦家を出た男の人が締め出されちゃうんですね、門が閉まって。そしたら元の妻のところに駆け込んでしばらく逗留して、その人間ドラマが生まれたっていうのはねすごくおかしい話がね、作品が来まして、それを日本人の俳優で演じたんですけれど、とても面白かったです
ね、このね日本センターの、中にもこう取り入れてっていうことで、じゃあそれがまた世田谷区のその文化の方にもまたちょっといろいろこう反映されてるっていうこと
がありますよね。多分ね世田谷区の、パブリックシアターを中心に、
はい、
その演劇のずっと続けられたわけじゃなくて、もう本当にね、最後の最後の詰めまでやって上演できなかった作品、最近 ね、2年ぶりですか、再演されましたけれども、影響は受けたんですが、でも比較的こういろいろコツをつかみながら、ステージを組んでいただいて、全くやってない時期ってのはそんなに多くはなかったかなとは思いますけど、
いやでもコロナで最後のグランドリハーサル終わって翌日から中止ってきた時にはアーティストたちの方がね、俳優さんや女優さんたちがもう泣き出しちゃって、
ね、
本当に困りましたし、経済的にもやっぱり長いこと稽古してましたでしょ、だからそれの保証がありまして、とてもお金の面では大変でしたけども、これは、やっぱり文化庁とか経産省とかああいうところの、結構助成がありまして、なんとかなりましたけれども、やっぱり作品を中止させるってことはね本当に、アーティストにとって痛い思い出だったんですよね。
そういうことが起こらない世の中に本当にね将来なってもうこれからはなってほしいなと思うんですが、今年ね90周年ということでこれから100周年に向けて歩んでいくわけなんですが、区長そのあたりどんなことを思い描きますか？
そうですね、今のお話の言いを続けて引き取ると、やはりその2年半に及ぶそのコロナの影響で、その演劇だけじゃなくて音楽とか映画とかですね、そういう特に文化関係芸術関係でその相当痛手を被って、まだその影響はずっと残っていると思います。一層ですねその文化芸術に力を入れていきたいと思いますし、永井さんのお話の中で子どもたちがちょっと頭でっかちになってるというお話がありましたけれども、今学校のその通学がちょっと難しくなる、行けないし行きたくない、行きたいんだけど足が向かない、いろんな形で悩んでることもすごく増えてるんですね。で今考えてるのはやはり 子どもたち その教育の現場にですね、アートだとか表現だとかいうことをもっと身近に、うん、またそこに打ち込んで、
はい、
あ、こんな風に自分はやれるんだ、面白いなっていう風に思えるような、そういう機会をですね、
はい、
あの世田谷区の中でも、うん、あのちょっと準備して作っていきたいなというふうに思っているところなんですね、
は
いはい、ですからこれからの世田谷区が、あの劇場だけに文化がとどまるんではなくて、うん、その町の中にちょうどね、三茶で大道芸っていう大イベントがありますけども、はい、パブリックシアターの中から飛び出して町全体にこの、はい、あの芸術文化がちょっとこう出てくるみたいなイメージを、あの区内全体広いですけれども、はい、あの浸透させていきたいなと思います、
はい、そうなるとまた永井さんのお力
声
をたくさんいただかなくちゃと思うんですが、永井さんはいかがですか、今の話。
そうですね、あの、はい、まあなかなか文化事業ってのは本当に複雑でして、
はい、
あの本当に一生懸命やる、まあ、好きなことを やってる人が多いもんですから、やっぱり一つは労務管理すごく苦労しましたね、
うん、
なかなか長時間労働今大変規制されておりますので、うん、まあ、そういう点も難しいことの一つですね、
うん、
まあ、あのもちろんあの子どもたちのこと、
はい、
あのやっぱりただその暗記するっていうんではなくて、うん、やっぱり体の中に入って楽しんで、
はい、
その興味を持って学ぶっていうことが大事なんで、そういう意味では演劇とかダンスのツールっていうのはね、これヨーロッパでも言われてるんですけども、有効だなっていうふうにまあ考えてます、うん、はい、
分かりました、ね、10年後子どもたちがまた世田谷でどういう文化を体験しながら、どんな風な大人に成長していくかっていうことをね、考えると楽しみでもあります。さあ、では最後に保坂区長、一言、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、今日はあの長年ですね、世田谷文化財団で、その文化芸術、特にあの舞台制作中心にご貢献いただいた永井大子さんに、改めて名誉区民にもなっていただいて、これからもちょっとこう的確なアドバイスをですね、まあ、いただけたらというふうに改めて期待したところで、またお聞きになった皆さんも、その演劇とかあのアートってものをもうちょっと身近に感じていただけたかなと思いますので、
はい、
またそういう機会をご自身で作っていただけたらと思います。
はい、わかりました、少しギスギスした、ね、こんな時代だからこそ、はい、文化それから芸術っていうの、心の栄養っていうのは改めて大事だなというふうにね、今日あのお話を伺って思いました。保坂区長、そして永井さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信、区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は世田谷で夢を叶える、世田谷区政施行90周年というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。